耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん卒業式で君が代って歌いましたか？あのですね、僕これ高校の時ちょっと思い出があってですね、あの例の君が代問題ってのがあって、あの僕吹奏楽部だったんですけど、あの吹いてもいいし吹かなくてもいいよって言われたんですよ。まあ、僕は当然吹いたんですけれども、あの数人の部員が吹かなくて、なんで吹かないのってまあ何気なく聞いたんですね。その時に彼に言われたのが、いやこれ人殺しの歌だから。人殺しの歌っていう強烈な言葉を使われてね、あれが初めて僕のなんか歴史認識の齟齬ってのがあるんだなーっていう原体験なんですけれども、今回の本をですね読んでいて、大事なのはそういう思想云々じゃなくて、もっと別なところにあったんじゃないかなっていうふうに思いました。何が言いたいかというとですね、僕彼とただ一緒に吹きたかっただけなんですよね。それを伝えればよかったのに、なんか思想云々とか難しいことを考えてしまったのかなってちょっと思い直したんです。さあ一体僕はどんな本を読んだのか紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております。見入れ立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は彩雲出版より出ております小名木前校長、根津さんの昔も今もすごいぞ日本人第2巻、和と唯の心と対等意識という本です。まずは著者のご紹介。小名木前校さん、通称根津さん、1965年1月16日生まれ、国史研究家、日本の心を伝える会代表。インターネットでですね、日本の良い話を中心に情報発信するブログ、根津さんの独り言を運営されていまして、このブログが月80万人から100万人のユーザーが訪問する人気ブログとなっています。そんな小名木さんですが、新刊ラジオではね、2回目の登場。前作の本もですね、まあ、つまりこの本の第1巻も新刊ラジオで紹介しております。で今回の本もね、前作と同様、まあ、小名木さんがブログで紹介しているような日本のいい話すごい話を20話収録しています。で時代区分が広くてですね、まあ、縄文時代とか古墳時代とか平安時代もあれば、江戸時代から昭和まで、まあ、様々な時代の日本のいい話、素晴らしいエピソードを収録しているんです。今回の本は少しね、女性のお話とか、あと男女の恋愛にまつわるものなんてのも多かったかなって思うんですけども、だからね、今回の本、女性の方にぜひ読んでいただいて、まあ、感想なんかをお聞かせいただきたいなーなんて思っております。じゃあですね、今回も、小名木さんにスタジオにお越しいただきまして、この本についていろいろ伺ってきました。こちらの音声をお聞きください。改めましてご紹介いたします。本書の著者小名木前校さんです。どうもご無沙汰しております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。いやー、なんかお久しぶりにっていう感じではないんですけども
つい昨日だったみたいな。
つい昨日だったみたいな、はい、前回もですねすごい面白いお話を聞かせていただきまして、で、はい、今回もまたあの本が出ましてですね、はい、まあ、第2巻ということで、はい、まあ、前巻の続きというふうに考えてもよろしいんですかね。まあ、といってもまあ単品で読める。
そうですね、はい、単品でもお楽しみいただけるし、続き、はい、としてもお楽しみいただける。
今回の本、はい、あれですね、表紙が、水引き、はい、がついてて、また豪華な感じになってますね。
ね、あのお祝儀袋みたいな、はい、その紙の紐がデザイン化されてるんですけども、はい、この水引きって、結び方がいろいろあるんですね、
はい、
で蝶々結びってあるじゃないですか。
あ、はい、
で蝶々結びタイプの水引きっていうのは、はい、これはほどいてもいい場合なんです。
あ、ほどいてもいい場合、はい、
だからあの結婚のお祝いかなんかで、蝶々結びのお祝儀袋で出したら。
あ、わかりましたよ。その文脈はわかりました。何かしら意図するものがあるのか、はい、
そうそうそう。
お前、俺の嫁とどういう関係だったみたいな。
そういうことなんです。
そうではなくて、これはほどけないタイプの
ほどけないタイプの、はい。本結びですね。
そうですね。まあ、結衣の心というのが、その表紙でも表現されていると。
はい、
で、今回なんですけども、まあ、前作と同じようにエピソードを、まあ、20ほど、交えて、お送りしている本ですが、はい、今回、女性のエピソードが多いですね、
はい、
これはやっぱりなんか要望があったり、もしくは小名木さんの方で考えて選んだんですか。
要望ではなくて、はい、第1巻出した時にこう、まあ、第2巻第3巻第4巻とずっと続けていこうというそういう構想でいまして、
あ、
で第1巻はその天、まあ、天下の公民みたいなものがテーマ、
はい、
で第2巻はその女性たちのその日本の歴史っていうようなテーマ、
うんうん、
つまり女性をテーマにしたものにしていこうっていうのが当初の構想だったんです。
あ、なるほど。
でところが、まあ、女性を描いていくっていうと結局はその和と唯、うんうん、その日本人の、まあ、結局世の中男性と女性しかいないわけで、
そうですね、
でどっちも出てきちゃうっていうことから、うん、まあ、 書き終わっ、あの全体としてこう編集していく中で、あの和と唯っていうものをテーマにしていこう、そして対等意識っていうものをテーマにしていこうというふうになっていって今の形になりました。
はい、まあ、出てくる女性も本当時代の、ね、バラエティー豊かで、はい、もうイザナミから始まりの、ぬかたの大君、小野小町、静御前、枕の草子をな書いたあの清少納言とかありますけれども、はい、あの小野小町の美しさの話なんていうのは、あの一般の方も面白いのかなと思いますね。あの小野小町って美女って言われてますけども、はい、あの絵で見る小野小町がそんな美女に見えないという人がいるんですよね。
は
あはあと言いました、ね。まあ、あの小野さんが本の中で書いてましたけど、はい、あれはなんて言いましたか、あの
引き目鍵花、
そうですね、
はい、天平美人みたいなね、
はい
はい、
あれがその美しいというのがなぜなのかって本の中にあったんですけども、それをちょっとあのここでもご説明いただけませんか。
はいはい、あの引き目鍵花っていう、まあ、その大和絵といいますけども、昔の日本画に描かれている女性たちの顔、
はい、
その顔があの現代人の感覚からすると決して美人とはあまり言えない、
まあ、オカメ納豆とかよく見るあの絵ですよねオカメの絵
で、そうです、はい、でしかもあのいろいろな人物が登場している大和絵、まあ、女性がいて男性がいて、
はい、
たくさんの人物が登場しているような昔の古い絵を見ると、その全ての男性全ての女性がみんな同じ顔してる。
そうです、言われて気づいたんですけど大体みんな同じ顔なんですよねこれ藤原の誰だろうみたいな
そうなんですよ。でこの一体どこがどう美人なんだと、
はい、
だからあの昔の人っていうのはその美的感覚が現代人とは全く違っていて、うんうん、で昔はこういう顔が美人だったと考えられていたのかな、
うんうん、
なんていうことを結構学校で教えたりするケースもあるようなんですね。
あー、なるほど。
だけどちょっと考えたら分かるんですけども、
はい、
千年前も今も千年後も、
はい、
やっぱり美人は美人ですよ。
美人は美人。
逆に言ったらプーちゃんはやっぱり千年前も千年後も今も
残念だったんですね
だと思うんですね。
なるほど。
要するにで一方彫刻の世界を見ると、
はい、
例えばその、阿修羅像なんていうやっぱり中世の素晴らしい像がありますよね、
はい、
から阿弥陀像とかですね、
はい、
釈迦三尊像とかいろんな彫刻がありますけども、
はい、
彫刻の顔を見たら、うんうん、どれもみんな今現代人の感覚から見てもいい顔してるでしょ。
そうなんですよね。
素晴らしい顔してる。
いわゆる目鼻立ちが整っているという
感じ、はい、要するに昔の人も今の人もやっぱり美しいものは美しいし、う
ん、はい、まあ、美的センスは同じである、
同じだということです。
で、は
い、
さらにそれだけじゃなくて僕はあの感動したのは、はい、ビジュアルだけではなくて、
はい、
その小野小町の美しさをあの評価したのが、
はいはいはい、
小野小町がもうおばあちゃんになって亡くなってからの後、
はい、
藤原の
定家、
定家、
はい
はい、がその小野小町の歌を読んで、
はい、
この人はすごい美人だったんだに違いないと、
はい、
いた。このお話も僕はすごいいいなと思ったんですけど。
よかったでしょう、
はい、
まあ、その有名な百人一首の中に出てくる歌ですけども、
はい、
花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る眺め瀬島にって、
はい、
という歌ですよね、
はい、
でこの歌を見た時に百人一首の選者である藤原の定家はこれは素晴らしいと、
うんうん、
この小野小町こそ本邦一の美人だと、
はい、
こうでもう太鼓判をしたわけです、
うんうん、
太鼓判をしちゃったぐらい美人なんです。素晴らしい素晴らしいと言うんだけれども、藤原の定家は小野小町が死んで200年経った後の人なんです、
はい、
200年前の人ですから、
はい、
しかも写真なんかなかったわけですから、
はい、
小野小町の肖像画なんていうのもないですから、
うんうん、
会ったことないわけですよ。
そうですよね。
見たことないわけですよ、
はい、
だけどもこの女性が美しい、この小野小町こそ本邦最大の美人だと言ったのはなぜ美人だと言ったのかと言ったら歌が素晴らしかったから。
そうなんですよね、
はい、その歌が素晴らしいというのはどういうことかというと、歌に込められたメッセージ、歌に込められたこの小野小町の思いっていうものがあまりにも美しいから、
うんうんうん、
だからこれこそ本邦一の美人だということになった。
そういうなんかこう、
はい、
なんでしょうね、歌から読み取れる、またその古代の人に思いを馳せるっていう、
はい、
そういうところの美しさというのもあの僕いいなと思いました。
そうですね、
はい、それでですね、あの、はい、この本のサブタイトル和と唯について、ちょっとあまり僕があまり和と唯の心と対等意識、はいはい、ここ触れてないなと思ったんですけど、はい、これが、僕が一番最初にこの本を読んで、あの、まあ、目から鱗が落ちた部分なんですけども、まあ、ぶっちゃけた話始めりなんですけど、これが対等意識、
はい、
対等と平等の違いについて、
はい、
これは素晴らしいと思ったので、はい、ぜひ今日リスナーさんに立ち読み感覚であのちょっとお伝えいただきたいんですが、はいはい
は
い
はい、対等と平等って何がどう違うかっていうと、はい、例えば平等であれば、あの運動会のかけっこで、
うんうん、
全員並んでゴールする、
気持ち悪いですね、
1、2の3ではいゴール、 じゃあ全員行ったましょう、はい、みんなおめでとうね、これ平等です、はい、差別しない、
うんうん、
で対等はどうかっていうと、あいつは勉強では 学年で一番だけど、
うんうん、
かけっこだったら俺が一番だよと。
なるほど、
ね、あの人は確かにうちの会社の社長で偉い人だけど、うんうん、ゴルフやったら俺の方が腕が上なんだぜ。
なるほど。
あるいはあの人は大統領、あの人は内閣総理大臣で素晴らしく偉い人だと、
うんうん、
だけど包丁を握らせたら俺が天下一代。
うん、うん、
あるいはそのトンカチ握らせたらね、はい、俺が日本一の大工だ、
はい、
その自信と誇りのもとに仕事をしていく、うんうん、これ対等意識なんです、
はい、
対等と平等何が違うかといえば、対等というのは相手の素晴らしさを認めてるんです、
はい、
みんな一律みんな同じじゃなくて、うん、それぞれに違いがあるということを認めて、そのお互いに違いがあるということをちゃんと認めた上で、その中で自己の実現を図ろうとする、はい、これが対等意識です、
はい、
でも残念ながら英語では対等と平等はただのイコールという言葉しかない、うん、つまり言葉がないんですね、
はい、
言葉がないということは概念がないということなんです、
うんうん、まあ、ですからその日本の対等と平等という意識、はい、まあ、まあ平等がなくて対等と違いを認めるというのは最初
は
あの初めにですから、もっと一般人に分かりやすく日本のアニメに例えてあの語ってらっしゃいましたね、はい、あのアニメの主人公たちが対等であり、あのアニメの悪役たちが平等というよりはなんていうかヒエラルキーの中の
上下関係ですよね。
そうですね、はい、許しようって言いながらなんかこうお仕置きを受けるイメージですけど、
はい、
そういうなんかその対等平等っていうのがあの僕の中では持ってたんですけども、
はい、
僕もやっぱり日本人としてその意識を持ってたんですけども、改めて言われて気づいたという、
はい、
うん、そういう意味で本当に今回の最初の初めに感動しました、
はい、ありがとうございます、
はい、
このお話はね、あの日本アニメがなぜ世界に普及したのか、うん、なぜ世界で絶賛されるのか、うん、アニメっていうのは世界中にあります、
はい、
あのある程度漫画にするようなものっていうのはそれなりにあるんですけども、なぜ日本アニメだけがこんなに世界中から評価されるのか、
うんうん、
そしてディズニーアニメっていうものもあの非常にこう世界中に普及しますけども、
うんうん、
日本的なエッセンスを取り入れたディズニーアニメっていうのが特に世界中から大絶賛される、
うんうんうん、
それは一体どこに秘密があるのかっていうのが実はこの日本アニメと対等意識っていうこの一番最初の始めのお話なんです。
そうですね、はい、今回のその初めに特にあのここを読んでから次のエピソードを読んでいくと、
はい、
またあの感じるものが違ってくると思うので、
はい、
素晴らしい構成だなと思いました。
ありがとうございます、
はい、でですね、
苦労したんだ
その苦労もお聞きすればよかったですね。でアニメにその例えて、はい、伝えている、まあ、クリエイター側にはそんな高尚な意識はないかもしれませんけども、はい、対等と平等とはこういうものなんだよっていうふうに、
はい、
直接語るよりも物語に乗せて、人々に伝えてるっていうのはまた僕は素晴らしいと思いましたね。
そうですね、
クリエイターたちが
理屈でこう語る、うん、構造的な違いをこう理論立てて語っていくということもそれなりに値打ちのあることだと思いますけれども、
はい、
理屈で分かるっていうことと肌で感じるってことは全然違うと思うんですね。
違うんですよね。
で人は感じて動くもの、理屈で動くものじゃなくて感じて動くものですから、
はい、
どうやったらその感じ取っていただくことができるのか、
はい、
理屈ではなくて、
はい、
情の部分で感性で受け止めてもらえるのかっていうことで編集したのがこの第2巻なんです、
はい
はい、第1巻と比べても相当パワーアップしてるんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、第1巻僕は素晴らしいと思ったんですけども、はい、やっぱエピソードに力を入れているという、まあ、女性の話が多かったので、はい、特に心に来るものが多かったんですけども、ですからですねこれをお聞きの皆さん、こちらの本はですね、まあ、理屈ではなく、まあ、心に訴えるエピソード、はい、そういうのがたくさんありまして、まあ、皆さんが失ってはいない、ちょっと忘れてるかもしれない日本人の心というのを思い出させてくれる一冊ですので、はい、ぜひ読んでほしいと思います。
よろしくお願いします、
はいはい、というわけでございまして、本日もスタジオにお越しいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
著者の小薙善光さんでした。
はい、今後ともよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。根津さんの昔も今もすごいぞ日本人第2巻、和と優位の心と対等意識、小薙善光著、彩雲出版より税別1350円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオ大別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。サブタイトルにあるですね、対等意識の方は、インタビューの中でちょっと触れさせていただいたんですけれども、和と結の心、この部分はですね、ぜひ本書の方でお読みください。なかなかね、知らなかったっていう人も多いし、また自分の心の中にあったんだけど気づかなかったっていう人も多いと思います。でエピソード形式なのでこの本非常に読みやすいです。で読み終わったらね、心にじんとくる一冊ですので、ぜひ皆さん、お手に取ってみてください。では今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。